全く予想してなかったことが初めて見ると一変で教えられた、視覚障害者だけではありません、青空文庫の我々はここのこういう形で利用できるのだけれども、このファイルを視覚障害者はさっき申し上げたように音声ファイルとして読む、それから点字の基礎データとして利用する、それから今私たちはパソコン、インターネットでやっていますが、これを携帯電話で読むようにするためにファイルを変換していらっしゃる方がいます、私は残念ながら携帯電話を持っていないので、 あまりしっかり楽しんだことはないのですが、さらにいわゆる電子手帳のような機械が今たくさん出ています。なんていうか、なんかいろいろ名前があるような、そうしたものでファイルの変換をして、それで読むための青空文庫のファイルを持って行って孫サイト、サイトのようなものができて、そこではファーム OS 用にクリエで読める、私はできればもう素晴らしいですね、表示装置があるので、ぜひソニーのリブリエという機械で青空文庫のファイルが読めるようになる日が来ることをもう絶望していますけど、残念ながら今はできないようです、とても不思議で残念なことですが、ぜひそういう時期が来てほしい。だから青空文庫はここにファイルを貯めて自由に、最初はタダで読めると皆さんすぐ思われる、タダで読めるってのは青空文庫の本当の特徴です。けれどもそのファイルはタダっていう概念はそんなに狭いものじゃない、このファイルを変換してどっかへ持って行って加工して、それから今持っている私たちがテキストとして読む形じゃなくてもいい、音声に変換してもいいんだ。さらに驚かされたことがあります。それは青空文庫のファイルが私たちの予想を超えた利用のされ方を始めた。税込みの表示価格になって100円ショップってのはいろいろ困って100円に切り下げるということなんだっていう話があるんですけど、100円ショップにダイソーという会社があるんですよ。中国地方の広島がなんか拠点らしいんですが、その会社で青空文庫のファイルを利用しているという話を聞きました。どういう形で利用してんのって聞いたら、100円の文庫になってるって。青空文庫のファイルを持って行ってそれを加工すれば、これを普通本作りの最初のステップである、文字を一字ずつ入力していくステップを省くことができる。その上で後の編集の工程を重ねていけばコストダウンにつながる。そういう形で100円ショップがこのファイルを100円文庫として展開している。それがなんか知らないんですが30冊ぐらいあったんですね、30冊買っても、3000円かと。そういう形の利用も図られているよ、青空文庫のファイルっていうのは当初私たちは普通の人たちが読む、普通の人がこうやって読むための電子図書館のものとして作りましたが、それが枝葉を伸ばしていろいろな形で利用され始めている、そういう現象が起きています。